皆さんこんばんは。感謝します。今日はダイジェストにということですね、短くお話をしたいと思います。最初に御言葉をですね、お開きしていきたいと思います。第一コリントのですね、14章の一節をお読みいたします。コリント人の手紙第一14章一節をお読みいたします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。もう一度お見します。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。お祈りいたします。愛する天のお父様、このセミナーの時、また証の時はありがとうございます。今日も必要なことをこのまま話すことができるように主が導いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。改めまして皆さんこんばんは。感謝します。ですね、白馬キャンプ、白馬スネルゴイキャンプというのが持たれまして、道路者という意味になりますけれども、賜物のですね、9つの賜物の特訓とか、あとが中心に行われました。そして映像祭というのもですね、また今年も3回目になりましたけれども行われていきまして、すごく祝福された時をですね、持つことができました。でそうですね、私は知識の言葉でですね、担当させていただいたんですけども、本当にいろんな方々が集まってこられていたんですが、すごく最初からですね、すごくレベルが高いといいますか、こう、4人ぐらいずつやっていただいてですね、それをまた聞いている方で公表したりをして、こう実践をどんどんやっていたんですけども、非常にこう素晴らしい時となりました。で面白いのがあったのはですね、すみません、この知識のことをこのクラスにです、ね、来てるんですけど、本当は見分けの賜物ですね、本人は分かっていて、それはちょっと引いていてですね、こっちに来てるんだけど、ちゃんと見分けの賜物に行って学びなさいっていう、そういう知識の言葉があったんですけど、それ本当にそういう方がいてですね、2回目はそっちの方に行ってですね、学ぶとかですね、ありました。あとはいろんなすごく具体的なことが語られてあったんですけど、面白かったのは、その白馬キャンプに来てこう食べ過ぎてですね、胃を壊している人がいましたけど、癒されましたっていう言葉だったんですね。でいや、ここに行くとみんな食べ過ぎてんじゃないかなと思ってですね、あんまりこう該当しないんじゃないかと思ったんですね。そしたら京都教会の野中牧師がですね、ちょっと天ぷらを食べ過ぎてですね、本当にお腹を壊していたんですけど、なんか癒されていったみたいで、本当に感謝しました。でその後ですね、それを聞いてた人が、もう食べても大丈夫だと思って、なんか次からすごく同じ部屋の人なんですけど、食べ過ぎてた人がいましたけど、これは冗談なんですけど、なんて言いますか、知恵知識の賜物っていうのはすごく用いられていくなっていうふうに思います。でキャサリン・クールマンって方ですね、20世紀ですか、伝道者の方が、19世紀ですね、伝道者の方おられましたけど、約1億人の方々にですね、この福音を語り、癒しの働きをなしていったんですけど、でももちろん直接癒しの祈りをしたりもするんですが、この知恵知識の言葉がですね、多く用いられてですね、車椅子の人が今癒されましたって言って、立ち上がりなさいと言って癒されたりとかですね、していったわけです。ですからこれから知恵知識の言葉というのはすごく用いられていくんだなということを思いました。また聖書的に言うと、このなんていうんですか、こう知識は人を高ぶらせ、愛は徳を高めるっていうふうにですね、聖書にありますけども、こう私たちはこのなんていうんですか、こうアダムとエバの時に善悪の知識の木から取って食べたために、私たちの知識っていうのは、こう知識も必要なんですけど、こうなんて言いますか、こう正しくこう用いられていくというのは、確かに神様の霊によるんだということをですね、本当にこう思わされています。で一箇所を開いたんですけども、賜物の働きというのはですね、ですからさらにですね、こう用いていくということが重要であるなということをですね、思わされています。で皆さんも何度も聞かれたと思うんですけども、パウロ牧師がですね、風の癒されている皆さんも風が癒されたと、風が祈ってですね、癒されたことがあると思いますって言われたときに、ちょっと反応がなかったときにですね、まだそういう経験がない人はですね、賜物がないんじゃなくて、ただ祈ってないだけですって言われたんですね。で 賜物はただ用いればですね、9つの賜物ですね、全部ですね、このあるところまではこう誰でも行くわけですね。ですから風がもちろん御心で治らないという時もありますけど、普通はこう風は祈れば治るというですね、ラインだと思うんですけども、でもそこから上はですね、また賜物で本当に癒しの人は癒しが顕著に表されてきたり、他の賜物が現れてくるんですが、賜物をですね、私たちがこう忠実にこう用いていくということがですね、重要であるということを覚えていきたいというふうに思います。ちょっと話は飛んでしまうんですが、映像祭でもですね、今まで映像に取り込んだことのない方も結構おられて、でその方々がこう素晴らしい作品を作っておられたりっていうのを見るときに、やはりこう一歩踏み出すかやるかやらないかっていうのはですね、すごく大きいんだなということを思いました。賜物においても私たちはこう用いるときに主がですね、それを開いていかれるということをですね、聖書の原則ですけれども、そのことを覚えてですね、さらに用いていきたいというふうに思います。で、ですね、あと、賜物のセミナーなので短くお話したいと思うんですが、いつも学んでますけれども、こう聖書に従って用いるということがですね、賜物においてはこう大原則になるわけです。で今まで用いるときに聖書に従って用いないためにですね、いろいろ問題がですね、起こってきました。 でも私たちの村ではこう聖書から正しくこう賜物のことを学び、用いるということをですね、ずっとこう導かれているわけです。でその一つは教会のものとして用いるということですね。あ、いや、今日はいいですね、ありがとうございます。賜物の教会のものとして用いるということをですね、なしていっていただきたいと思います。で14章の、ごめんなさい、12章のですね、11節から12節、また27節のところに、こう私たちがこの賜物は教会のものである、そしてそれぞれですね、益のものに賜物を分け与えてくださっていて、お互いの益のために用いるようにということがですね、こう書かれているわけです。ですからそれぞれ賜物は私たちに与えられてない人はいないんですね。与えられているんですが、それは皆さんそれ違って、そして全部で一つの体であるというですね、教会に与えられているものであるということですね。ですから教会から離れて用いるときに、それはこう、賜物がなくなっていってしまったり、この間違って用いられてしまうということなんですね。で私も福音派の教会に以前はこう所属していたんですけれども、その時にですね、いろんなこう賜物を通してのですね、問題っていうのをですね、見させていただいて、牧師の方々がですね、もうそういう予言とかそういうことに関してはもう一切禁止とかですね、そういう関わらないっていう態度をですね、持たれてしまったのを見てきたんですけど、それは賜物が悪いんではなくて、やはりこう聖書的に用いられていないということがですね、非常に大きな問題だなということを思いました。ですから一つはその教会のものとして用いる、教会の秩序に従って用いるということですね。14章の39、40にですね、また秩序に従って用いなさいということが書かれていますけど、そのことをですね、私たちは正しく捉えてですね、持っていきたいと思います。そしてもう一つは、この吟味をするということですね。でどんな方が予言をしてもですね、またいろんな霊的な現象に関しても、私たちはこう見分けていく、吟味していかなければならないということですね。ですからその14章の29節に、他のものはそれを吟味しなさいとありますけれども、吟味して受け取るのが正しい予言の用い方なんですね。ですからある方々はその、器が語った予言を吟味するというのはこう不謹慎だということを言われる方がいるんですけど、それはこう聖書的ではないわけですね。で必ずこう吟味をしなければならないということをですね、覚えていただきたいと思います。で皆さん教える側なので、吟味ということをですね、徹底してこれから語ってですね、言っていただきたいと思います。で何度も何度もこの聞き従うというその、アルゴ氏が書かれた本の中で、特に2章においてはこう聞くことも大事なんですけど、神の声をまず聞くということが大事なんですけど、その吟味をするということがですね、重要であるということが繰り返し書かれていますけども、本当にこう確認をするということをですね、本当に神様から来たものかどうかということを、聖書的にも実際的にもこういろいろ照らし合わせながら、聖書に従ってですね、従った吟味をですね、成していくということを、徹底してですね、行きたいというふうに思います。でその両輪ですね、教会のものとして用いること、また吟味をするということをですね、重要であるということを覚えてですね、さらにこう賜物をですね、用いていきたいというふうに思います。 で今回ベンジャミンさんがですね来られて本当にこう神様語られたことの成就がですねまた再びこう関わりが与えられてきまして、ベンジャミン牧師を通してのこの、白馬キャンプの奉仕が与えられたなされたんですけれども、多くの方がですね癒されていっていました。で熊本エンシャ牧師がですねエンシャレデンシ牧師がこう前立腺が癒されてですねトイレがすごい近くなっていてもうこれ公で言われたんであれなんですけど、まあこうなんていうんですか、なんとかパンツが必要なですね状況だったそうなんですけども介護用のですねでもなんか本当にこう癒されてしまったということ でその後ですねそれだけじゃなくて目も良くなって耳も良くなってこう4箇所以上なんか癒されてですねで今度は免許も取りに行きたいっていうんですね再び取りに行きたいというふうに言っておられました。で本当に死の癒しがですねこう表されているなというふうに思います。で聖書にこの死との働き、五職のことが出ていますけれども使徒預言者伝道者牧師教師ということが出ていますけれどもやはりこう神様はそういった教会に建てられている器を通してまたさらにこの終わりの時にですね時代に働きを進めていかれるそういう働きの中にさらに入っていくということをですね覚えていきたいというふうに思います。私もですねずっとこう左のなんていうんですか、この手首のところの腱鞘炎でですね痛かったんですけどなんか良くなってきたんですね。で長く長くもう6年ぐらいですねずっと治らなかったんですけどちょっとこう変わっまだ完全じゃないんですけどだから本当になんかこう主の力っていうのをすごく感じ個人的にもですね感じています。で皆さんもいろんな癒しをですね受けられたんではないかと思うんですけども神様にさらに期待してですね賜物を用いていきたいというふうに思います。でちょっとご報告なんですけどつまり玉の話の時なんですけど今日来る時にですねバスの中である隣に若い方が座られてですねちょっとお話がする機会があったら、まあ、こちらにですね学生の方なんですけどもこちら就職が決まって帰ってこられるということで、お話をしたんですが、したら向こうの方からいろんなことを聞いてくださってですねでこの今日のゴスペラワーのこととか教会ここの教会のこととかですねご紹介することができたんですが以前だったらですねなんか怪しいおじさんだとかですねやはり思われてなんかこう話をしてもですねすごい笑われてますけど相手にされないっていうですねなんかそういうなんか恐る恐るのところがあったんですけど向こうから話を聞いてくださるようになってきてなんかこう本当にこう流れがですね変わってきてるんだなってことを思いました。でその中でこうカリスマっていうのは大きくですねさらに用いられていくなってことを思います。でさらに忠実にですね皆さんは一人一人に賜物9つの賜物どれか特に優れた賜物が与えられていますのでさらにそれを大胆にですね用いていきたいというふうに思います。お祈りいたします。愛する天のお父様感謝します。白馬スネボイキャンプありがとうございます。さらにこの群れ全体に賜物の畑を大きく開きまた私たちが道路者として神様の働きをさらにこう担って、この与えられた賜物を忠実に用いていけれるように助け導いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。